こんにちは、WWD ジャパン記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。本日の司会は、初めてやらせていただきます。編集部の本橋です。
ご一緒する林です。
横山です。本日はこの3人でお送りします。よろしくお願いします。
なんかたどたどしい感じが、新鮮な感じでいいんじゃないですか。はい、初めて司会進行、はい。
何回か出させていただいてるんですけど、今日が僕が仕切る初めての回ということで、
ちょっ
と
仕切ってもらいましょうか。
はい、緊張しておりますが、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
で、収録は年始の一発目ということで、これが放送されるのが
13日
ですね。
はい、
はい、じゃあもう 正月気分も抜け切ってるということで抜け切ってるんじゃないかということで、まあちょっと骨太なテーマでいきたいなというふうに、
骨太、はい、
本日のテーマお願いします。
本日のテーマは2026年春夏ファッショントレンドということで、
ファッショントレンド
やっていきたいと思います。ちょっと皆さんのちょっと得意分野ということで、今日は存分に語っていただき
たいと思います。今までその磯君さんが大体トレンドのテーマでやっていて、まあ主に私と横山さんがこう理解がないので超薄口みたいな、
あでもそういう感じがいいん
ですか、表面を撫でるみたいな、
はい、さあ、まあ、磯君さんも、まあ、かなりこうなんかあれなんだけど、まあ、やっぱチェーン店アダストリアとかね、うんうんうん、チェーン店がやっぱ中心だったんで、ファッションドンズバっていう担当ではなかったからね、うんうん、でさらに我々はそれよりさらにその外壁というか、
外壁
もう 外壁っていうかもう外側の壁の向こう側にいるみたいな感じだったんですけど、
まあ、私記者もファッション記者なので、
もうそういうことなんですかね。僕もなんか、まあ、
だってさ、うん、なんだっけ、そもそもさ、この来週からどこ行くの？
来週から、メンズコレクションなんで、まずフィレンツェから行って
ます。つまりこれが配信されている頃にはフィレンツェにいるんですか？
フィレンツェにいますね。フィレンツェはピッティウォーモに行って、
メンズの見本市ね。
そうです、メンズ
の、
うん、はい、でそこからミラノに行って、
ミラノコレクション、はい、メンズコレクション
行って、パリメンズコレクション行って、
ロンドンも回るのかな。
ロンドンはね、
今回は、
ね、スキップというか行かないので、それで帰ってきて、まあ、
主要なコレクションサーキットと呼ばれるものを回ってくるという、
はい、そうなんです。
とのはニューヨークも行ってたよね。
ニューヨーク行きました。
ニューヨークはどっちかというとウィメンズの方。
ニューヨークはウィメンズで9月行ってきましたね、う
ん、ファッション業界のど真ん中、
ど真ん中、まあ、ファッション業界とかファッショントレンドの、
トレンドの、
まあ、ど真ん中、
俺とかよくファッション業界の番外地と呼ばれている
県窓際みたいな感じでさ、
もう県外と呼ばれている。
いやでもそういう視点で2人を、はい、ぜひトレンドを分析していければなというふうに思ってますが、
我々が、は
い
はい、頑張ります、
はい、頑張っていきましょう。
レクチャーしてくるわけね、は
い、
俺たち。
レクチャーというか、まあ、なんかみんなでこうもっと面白くトレンドを語っていきましょうみたいな、はい、そういう感じでなんですけど、うんうん、どこから始めましょうか。まあなんかいきなりトレンドの話から入るっていうよりも、そもそもなんか最近の、まあ、日本の、まあ、ファッションというか、はい、そもそもこう洋服ってこう気候に合わせてとか、
あ
なんかまあそういうのが多分一番じゃないですか、はい、暑い日にダウンを着るわけにもいかないとか、なんかそういうのがあると思うんですけど、
シーズンがね、
はいはい、で今日のテーマ26年春夏ということで、うん、まあ結構どっちかっていうと、というか暖かい暑い季節になるんですけど、最近この辺りは多分皆さんもすごく感じていらっしゃると思うんですけど、やっぱ暑いからこうアパレルの商品の企画ですとか、まあなんかどういうものが売れるかっていうそもそものこう前提みたいなのがすごく変わってきてるっていうのが、
そうですね、我々の業界で言うと、まあ多分聞いてる方々も結構その一般の人というよりも、うん、仕事でファッションやられてる方が多いと思うんですよね、うん、だからそういう売る立場の人が多いと思う、作ったり 売ったりするっていう立場が多いと思うんだけど、うん、まあ、そうした中で今ね、夏がね長くて暑いということを考えると、ね、うん、 なんか春夏というよりかはなんかどうするかというところが今おっしゃってることなんでしょうかね、うんうんうん
う
ん、
そうですね、はい、おっしゃる通りで、でまあとりあえずは春ですね、春のこう、はい、なんだろう、一番の売れ筋といえば皆さんのイメージだとどういうアイテムですかね。
春、
春、
春何月ぐらいを
春立ち上がり、
うん、まあ一般でいう、こうアパレルでいう春は1月から。あ、
その辺はちょっとね、うん、普通の人の生活者の感覚と違うよね。
そうですね、
うん、なんかもう1月でも春になるんだ、
うんうん、もう12月いっぱいでこう冬物はだいたい売り切って、1月からじゃあ春物も本格的に売っていきましょうみたいな、
ね、とはいえ1月まだ寒いから ね、
そうですね、
最近はコートとかになるのかしら、
うん、最近はこう、ね、1月でもまだ冬物売ってるよっていうのはあると思うんですけど、うん、とはいえまあこう2月ぐらいじゃあと しましょうか、2月ぐらいからこう春物の春コートと言われるものがこう、はい、
そうね、
はい、売れる。それはこう皆さんが想像するとこうどういうものでしょうか、
トレンチとかステンカラーとかいう面のコートだったりするんじゃないかしら、
は
い、
それをこうまさに今言っていただきたいワードがトレンチコートだったですけれども、
うん、トレンチ、
はいはい、最近はそのトレンチコートがめっきり見かけなくなったと思いませんでしょうか。
ああ確かにそうやれば、うん、昔電車に乗ってると車両の中にこう、さすが2月ってことはないけれども3月4月ぐらいだと、ああトレンチコートたくさんいるなというふうに思ったよね、
うん、
女性、
なんだかあのトレンチもさ、あの柔らかいトレンチがちょっと流行ったじゃん、うん、何トレだっけ、
ふわっとしたやつ、
いやゆるトレ、
ゆるトレ
違う違う、
なんか
トロトレ、トロトレじゃなくてなんか
そんなのあったの、
なんかあったよ、
あのまあ、なんか言わんとしてることは分かるような気が、はい、一生懸命汲み取ろうとすれば汲み取れるような気がしないでもないけど、
まあなんかあのバーバリーみたいな、こうコットンのギャバジンではない、
ギャバジンのカチッとしたメンズライクなものではなくて、はい、うん、
っていうよりも今こう横山さんがおっしゃっていただいたようなこうちょっとあのドレープが出るような素材の、うん、まあ何ですかね、レーヨンなのか分かんないですけど、そういう素材で作られた、まあ、こう着ても着なくても別になんか防寒性あるのかなみたいなそういう、 こう素材のものがあの春コート結構増えてきているかなというふうに思っていて、
うん、
まあ、シアー素材って呼ばれるこう中が透けるような素材とか、
透けてるコート、透ける素材のコート、
透ける素材ですごく軽くてみたいな、
ね、3月4月とはまだ肌寒いからというよりも、
うんうんうん、
本当にあんまり気温とか関係ないような、
そうなんですね、まあなんかこう2月ぐらいまで結構、まあ、暖冬って言われてますけど意外としっかり寒い時期が続きますよ ね、
よね、
うん、なんかそこまでこう冬のコートで引っ張って、まあようやくもうちょっと暖かくなってきたなぐらいのタイミングでそういうちょっと超薄いコートに切り替えていくっていうのが、うん、最近の、まあ、あの春コートの、ま
あーなるほ
どね、リアルなのかなというふうにあのお話を聞いたり展示会を回っていて思うんですね。
なるほど、だからその、はい、なんていうの、春でちょっと肌寒いから1枚羽織るっていう感覚が、うん、結構なんかもうやっぱね、いきなりちょっと暖かくなって15度、うん、20度になると暑いもんね、
そうそう、
それだとね、
暑いんですよね。
そういうことを考えるともう着てても着てなくても、まあ、そんなに意味があるのかないのかわからないけれども、
う
ん、デザインとして
そうです、ね、
ファッションとしてちょっと着るというところでの超極薄の時、
う
ん、場合によっては透けてしまうようなコートが今ちょっと面白いというか、
そんな感じですね。
なるほど、
はい、でまあ、あとはカーディガンを着たりとか、まあ、ちょっとブルゾンとかですか ね、なんかもう僕もこの10月ぐらいにあの自分はこう寒くなってきた時にもうコートを着たくてコートで外に出たんですけど、10月の半ばの渋谷でももうねコートを着てる人が一人もいなかったという、
今いないでしょうね、10月来
て
る、
10月暑いよ、
ね、そうそうそう、暑いよね、
普通に30度い
っ、だからね春とか秋とかその時期にはもうコートをもう皆さん着ずにやっぱ
着ない、
そうブルゾンとかなんかそういうものがやっぱ多いなというふうに思っておりますね。ま
あ、そうだよね、あとさ丈がさ長いとさ、うん、脱いで持ち歩くのもめんどくさいもんね、暑、うんうん、くて脱いでも、まあ、若干荷物になっちゃうもんねやっぱりね、 すると丈の短いブルゾン、ショート丈のブルゾンとかの方が、まあ、仮に暑くて脱いだとしても、うん、まあ、持ち運びがねしやすいみたいな。なるほど、
そんな感じでございます。で、そういう、まあ、うんうん、前提があった上で、うんうん、この26年の春夏、はい、じゃあどんなニューがあるのかみたいな話になってくるんですが、うん、いよいよトレンド
の核心に迫ってくるんです
ね、はいはい、もうちょっと皆さんも置き去りにしてしまうかもしれませんけれども、はい、まあ、皆さんもうトレンドのこの特集は読んでいただいてるとは思うんですけれども
、本橋君が言ってるのは12月15日号ですかね。
そうですね、
まずじゃあ去年の、
はい、ウィメンズのトレンド、
ウィメンズの方からいきましょうかね、はい、今回はですね、まあ、特集のテーマはね、そう、かわいいエボリューションというふうに、
かわいいエボリューション、
そう、銘打ったんですよね。
エボリューション、
エボリューション、
レボリューションじゃない、
レボリューションは革命なんですけど、うん、まあ、そこまでではないかなと思って、かわいいの進化ということで、かわいいエボリューションとしたんですけど、
進化版かわい
い、はい、まあ、なんかね、すごい、ずっとこの 2,3 年は韓国トレンドみたいなのがあったと思うんですね、で結構こうミニ丈でこうちょっとレザーブルゾン着たりとか、ダメージが入ったようなデニムをこう着用したりとか、そういう女の子が街で増えたりしたと思うんですけど、
メリハリのある、
そうですね、そうですね、うん、それがまあ落ち着いた定着した感じがしていて、
ね、
その上でこう各社がこう打ち出しているのは、まあ、日本らしいこうブリブリの甘いフリルとか、
うん、
まあ、ラッフル、ペプラムとかちょっとフリフリしたようなディテールというのが結構増えておりまして、
これ今もたさんが広げてる写真の中で言うと、うん、紙面の、
そうですね、そう、今ちょうど広げてるんですけど、これ一番わかりやすいのはこういうやつ、
WWD だとね、毎年展示会とかで撮影した、うん、各なんか今回35ブランドのなんか一押しルックみたいのをこうブランドごとにババって並べてるんですよね、うんうんうん、その中で、その中をまとめたものがいくつかありまして、うんうん、今言ってるのはどこ、なんていう、
どのあたり
を指して、ですね、これかな、 4ページ、まあ、有料
表紙に使ってるやつ、
そう、はい、表紙に使ってるやつですかね、
うん、モード&スタイルというテーマですかね。そうそう、
モード&スタイルのところで、
どういう意味なの、モード&スタイルって。
モード&スタイル、まあ、これはなんだろう、トレンドをこう因数分解してモード&スタイルとか、うん、キーアイテムとかマテリアルとかこうちょっと細分化して解説をしているので、
あ、
このモード&スタイルというのが全体ばっくりという感じかなんですけ ど、
それ
の
俺さんが着てるのなんかブラウス、
ブラウスですね、
はい、
でこうなんかちょっと裾がまさしくこういうフリルがついたようなブラウスなんですけど、
裾、うん、にフリルがついてて、はい、ちょっとキュッとしてる、
なん
てい
うの、そうそうそう、
ピタッとした、キュッとピタッとしたブラウスで裾がフリルになってるアイテム、
うん、
そうそう、はい、可愛いね。
そう、これはこれ自体すごく可愛いアイテムなんですけど、
はい、
まあなんかね、こうネクタイを締めて、
それにネクタイをして、
ブラックタイを締めて、
はいはい、
でボトムスとこのフリフリのトップスも両方こうちょっと スカイブルーみたいな、
ね、
ちょっと知的なカラーで、
確かにスカイブルー、薄い青だ、
はい、まあ、なんかこういう甘さをコントロールするというか、
甘すぎない、
そう、甘すぎない、こう大人、私こう全然知的ですよみたいなのがベースにありながら、こういうのを取り入れるっていうのが
すごいよね。
そうそうそう、
だからちょっとシャツもボタンダウンでちょっと、まあ、ぴったりはしてるけど、うん、ちょっとね、まあ、なんかボタンダウンシャツだけど裾はフリルになってて、だけどブルーという、薄いブルーという、そうそうそう、ここでピンク持ってきたら甘い、
あ、そう、甘すぎ
ない、甘々なっちゃうが、ブルーでちょっと引き締めてる感じの、
うん、
ほう、
なんかこういう、まあ、まあね、若い10代の子とかもブリブリ甘々でもいいと思うんですけど、まあ、大人の30代以上でこういうトレンドみたいなものを、
そうだね、
そう、どうやって取り入れるかって考えた時にこういうスタイルは結構リアルなんじゃないかな。
なるほどね。
ちょっと話とはずれちゃうかもしれないけど、
あ、もう全然ずらしてください。
紅白見た、
はい、見た、
見ました、はい、見ました。あー、
パフューム、あれ、それ誰だっけ、パフューム
だよね、
パフューム、トモ小泉だったのかな、
うん、
まあ、フリルという
か、そうですね、
はい、
うん、
彼の、彼の、うん、 特徴的な一番スタイルというか、こういうのって地続きなんですか？あんまり違う。
あ、でもあのこういうパフュームじゃないですけど、フルーツジッパーとかあるじゃないですか、うん、なんか最近その日本のアイドルがまた再燃してるみたいな。
そう、うん、こう再燃、再燃、何が再燃してる、
まあ、一時期そのね、去年の紅白ももう韓国アイドルだらけ、あ、去年か、うん、一昨年かだったと思うんですけど、それに比べたら去年はその目立ってたのがどっちかっていうとこう日本のアイドルだったりとか、まあ、AKB もね、うん、リバイバルというかカムバックしたりして、
こんな感じ。
そう、またこういう日本のアイドルが、
結構ブリブリな、
ブリブリ日本のアイドルもいいじゃんみたいな機運が多分結構高まってきているなというふうに思ってて、まあ、結構展示会とかでもね、若いプレスの人の話とか聞いてると、うん、やっぱ日本のアイドル結構やっぱり注目されてて、それがこういうスタイルに結構つながってるんじゃないかみたいな、実続きなんだ、結構。そうそうそう、うん、話をしていまして、今おっしゃったこう林さんの分析はまさしくその通りじゃないですかね。
なるほど、
うん、
適当に言ったら当たってたな、
うん、当たってます、当たってます。
なるほど。
で、まあ、うん、そうですね、他にもいろいろあるんですけど、林さんどうですか、直感的にどのスタイルがいい、好きだなみたいなあります。
俺にトレンドを聞く、
はい、いやもう直感で、
直感って何でしょう、これ女性の服でしょ、
女性の服です。
どういう好きで選べばいい、
いやもうそれはメンズ視点で、
メンズ視点で言いづらいよね。
まあ、でもそのレザーとかデニムっていうのはまあ今に始まったこと、まあ、去年も引き継ぎそうだったのかもしれないけど、なんとなく確かに増えてるような気がしないでもないような気もしなくもなくもなく、いい、
それは多分そうですね、うん、ちょっと古いかもしれない、
古い切ってすられちゃった、
そう、レザーとかデニムはもちろんこう、そうですね、流行ってはいる、間違いなく流行ってるんですけど、うん、この春夏をしていきたいのは、うん、このシャツなんですよね。
シャツ、
メンズ、そうで、メンズライクシャツなんですよ。
あ、女性がメンズライクなシャツ、
はい、
はいはい、ブラスっていうよりシャツなん
だ、ブラスじゃなくてシャツなんですよね、うん、なぜシャツなのか、
うんうん、
シャツ、まあ、シャツは、うん、あのまず知的なんですよね、襟がついているから、はいはい、そうだからこの甘いアイテムと非常に相性が良い、
うん、
という
甘さを引き締める意味での、
そうなんです、
はははは、うん、なるほど。
あとですね、あの、
ああ、
皆さんマイケルライダー分かりますか？
はい、
マイ
あれセリーヌのデザイナー、
そう、セリーヌのマイケルライダー、
はいはい、元デザイナー、あれ元でいいんだよね、
ね、新しい、
あれセリーヌの
最新の、
あ、最新の、ごめんごめん、はい、
でマイケルライダーセリーヌをすごく影響を受けてる、
はいはい、
あのデザイナーさんがすごい多くて、
へ、
そう、特にまあ、セレクトショップ系のブランドっていうんですかね。
あ、なるほど、
うん、とかちょっと大人向けの層だとやっぱりあのスカーフをめっちゃ効果的に使って、うんうん、それをこうシャツと合わせたいとか、
スカーフとシャツ相性いいもんね。
そうそうそう、うん、だからそういうスタイルをしたいっていうようなあの大人ブランドも多いので、うん、まあ、若い世代だとちょっとこう甘さとのコントラストを楽しむっていうところで、まあ、もうちょっと大人の世代だ ちょっとマイケルライダー的にスタイルをこう作りたいっていうような感じで、このメンズライクシャツというのは非常に良い。でメンズライクっていうのはちょっと大きいんですよね、ガバッと羽織れるので、
はい、
ちょっと羽織としてもこう使えるし、
うん、
なんか重ね着が結構しやすい、いろいろこう
重ね着で温度調節もできるもんね。
そうそうそう、
なるほど、
そうなんです。
春まではそれで調節すると、うんうんうん、シャツ重ね着で、
シャツ重ね着で、うん、もうメインアウターとしてシャツをこう使ってしまうような、
ね、
なんかそういうね、あのスタイルがこの春夏は流行るかもしれないなというふうに思って
提案として結構こうバキバキ、
はい、各社がそれ力入れてると、
はい、それはアイデアとしては良さそうだ、
良さそうですね。
素人からするとすごい良さそうっていう気がしてきたな、うん、シャツ買おうかな、はい、
僕もこう何回かリアルトレンド特集やってて、やっぱこれはね今回流行りそうだなっていうふうに思うのが、
はい、
やっぱりこう 普通に取り入れやすそうだからっていうのがあって、
どれが取り入れやす
い、なんか簡単、
簡単、
うん、
シャツ
羽織ればこう
羽織れるシャツ、うん、
着こなしが難しくない、
うん、着こなしが難しくない、うん、なんかやっぱ日本の市場ってすごくコンサボじゃないですか、うん、でなんか去年の今頃ってなんか防法ロマンチックスタイルとか言って、こうなんかちょっとあのスウェードとかなんかちょっとなんていうんですかね、レースのやつとか組み合わせたあのちょっと小難しいスタイルをあのトレンドとして
上級者向け
みたいんですけど、まあ、あんまり流行らなくて、
うん、
それは
打ち出しはしたけれども、うん、買ってくれないと、
うん、店頭で話を聞くとやっぱりスタイリングにどう取り入れたらいいか分かりませんみたいな、うん、そういう声が多く聞かれたので、うん、なんかそこら辺もこう加味した上であの今回のトレンドは良いのではないかなという、
シャツだったら手持ちのスカートでも、うん、ボトムスでも合わせられる
とかそういう感じですかね。
はい、
はい、以上になります。
以上、
ウィメンズは以上ということで、ね、
そうですね、はい、いいですか、本当にこんなもんで、まあ、質問ありますでしょうか。
ちょっとメンズは早く聞きたくて、
あ、メンズ聞きたい、
メンズいっちゃおう。
メンズもね結構似てるんですよね今回。
そう、
はい、
メン聞いてるうちに思った、うん、
メンズは12月9日号ですね、うん、一週前の
週、そう、
はい、
メンズは僕は、コレクションに行ってるのでそのコレクションベースの話になっちゃうんですけど、
うん、
メンズもシャツです。
メンズもシャツなん
だ。メンズもシャツです、うん、だからもうアパレルメーカーはもうちょっとデカめのシャツをいっぱい作ればあのメンズにも売れていいんじゃないかと。
そんな大雑把な話でいいんだ、うん、
思ってるわけです。で、うん、メンズの場合はシャツにシャツを重ねてくださいっていうのが
それ上級者向けだな。それ
いや、もうやってください。これは
シャツにシャツ、
そう、今日横山さんはタートルネックを着てますけど、うん、ちゃんとシャツにシャツを重ねて、うん、今日着てほしかった。
襟が2つになっちゃうじゃん。
だからそれでいいんですよ。もうそういうところ
間違って着てるよっていう
絶対
誰か元足がそういう格好してたらおしゃれだなと思って横山さんちょっと間違ってきてる、
寝ぼけてるの、
寝ぼけてるんですかみたいな感じになるんで、
ノーカラーシャツの下に襟付きのシャツが着ればいい
です。ノーカラーシャツの
バンドカラーっていうんですかね。
あ、なるほどね。あ、普通のシャツの上にノーカラーシャツを重ねる。あ、
そうです、そうです。
え、それ変じゃない。
変じゃないですまあやってる人はあんまいないですけど。
いないんだ。
そう、でもそういうちょっと参考にしてほしいのはこうアミパリスっていうブランドとかですね、うん、
アミパリ、
はい、あとオーラリーとか、あとルメールっていうブランドぜひ見ていただきたいですね、はい、
私たちも挑戦しようと思っている。
僕も挑戦しますね多分ね。
あ、なんかすごいためがってる、
うん、いやでも確か難しいです。難しいですよね、
シャツオンシャツは。だいぶ難しいでしょ、うん、いやどうしたのって言われいやでもあのなんだっけ、あのほらへそ出しルックもさ、
はい、
なんか去年一昨年ぐらいで来てたけどさ、最初ちょっとやっぱり違和感あったんだよね俺見てて。
あ、そう、う
ん、あのお腹出てるよって。だけど2年ぐらい 1,2 年経つと結構その割合若い子だけじゃなくて大人もやりだして、
うん、
あの30代40代ぐらいもやってて、
40代もやってた、
うん、違和感はなくなってきたね。
慣れてきた、
慣れてきた。 あと、うん、なんていうの、こうスニーカーもさ、
はい、
今俺履いてこうなんていうの、こうダッドスニーカーっていうかちょっと昔のさ、
うん、
あのアシックスのクラシックなやつって、
うんうんうん、
がこう 3,4 年前ぐらいに履き出した時にさ、
うん、
なんかちょっとやっぱやぼったいなっていうのが拭いきれなかったんだけど、今はもう全然そんな風に思わないし、むしろいいなって思うから。
なるほど。
変わる可能性ちょっと早すぎるとねえってなるけど、
うん、
それがこう広がってくるとっていうのがあるけど、ちょっと俺そんなに最先端にはいけないなっていう人はどうすればいいんですか。
うーん、
シャツオンシャツはちょっとまあ分かったから、
うん、でも皆さんシャツオンシャツどころかシャツすら結構日常的に着てないじゃないですか男性って。
ああ、最近減ったよね。
T シャツ
ニットが増えてるよね、うん、完全に。
さすがにもう皆さん飽きたんではなかろうかと。
あ、
僕は結構シャツラバーなんですけど。
なんだっけ一番よく着てるやつ。
あ、僕は
ルメールのシャツか。
ね、僕はリラックスのシャツ
を。リラックスのシャツね、う
ん、リラックス
同じの何着持ってるんでしょ。
3着持ってて、
うん、
今ちょっと1着手放しちゃったんで2着になっちゃいましたけど、でもねやっぱ夏、真夏に長袖シャツ着るって僕結構皆さんに勧めたいんですよ。なんかねやっぱあまりにも日差しが強すぎると半袖の方が暑いんですよ。
なるほど、
うん、そう。あと多分横山さんとかの詳しいと思うんですけど、最近のやっぱポリエステルのシャツってめちゃくちゃ進化してるじゃないですか、うん、で夏にこうポリエステルを着ると結構涼しくて蒸れないし、
まあ、すぐ乾く
し、ね、そうそう、すぐ乾くし、洗濯もこうしても全然シワにならなかったりで、うん、結構合理的、うん、
合理的、
なんかシワでくたびれた T シャツ着てるよりいいんじゃないかなと僕思ってて、うん、まずはシャツを夏に、
いろんなシャツって一口に言ってもいろんなタイプがあると思うんだけども、うん、26年はちょっとこういうものがいいってものなんかあるんですか？
26年は、うん、まあ 真夏に長袖着るっていうのは、まあ、僕みたいなこう特殊なこう性癖を持ってないとダメだと思うんですけど、まあなんかそうですね、どっちかっていうとオーバーサイズで重ね着、うん、こうカジュアルにはならないようなシャツ。
例えばこの今開いてるページで言えば、
ね、今12月、
まあね、まあ、オックスフォードとかじゃなくて、
うん、
まあ、
シワになりやすいからね、
コットンのポプリン素材だったりとか、うん、まあ、ブロード素材って、うん、分かりますかね、
うん、
でポリエステルがこう入ってたりとか、
なん
か、
ね、そうね、
ね、
うん、
まあ、シルクコンだったりとかでもいいと思うんですけど、
いやなんかね、うん、そのマニアックな話になるんだけど、
うん、
その結局ポリエステルの、ポリエステルも長繊維と短繊維っていうのがあって、要は短繊維っていうのはコットンと同じこう短いショートカットファイバーで、それをこう混紡すると、なんていうの、ノーアイロンシャツみたいな6号3号の TC、 あのポリエステルとコットンの混紡っていうのはシワにならないドレスシャツの生地として、あのもう一時期日本企業がすごいシェアを持っててやってたんだけど、それがもうねすっごい売れなくなってて、
うーん、
で、まあ、理由がいくつかあるんだけど、まあ、一つはその綿100でも、まあ、あのユニクロのシャツもそうなんだけど、綿100でもその後加工であのシワにならないっていうのが出てきて、やっぱ綿100の方がいいからさっていうので、ただこうなんか停滞してたんだけど、最近トーレがね、その TC コン の、 そのノーアイロンシャツもトーレが作ってたんだけど、でトーレが頑張ってその綿とポリエステル綿混紡の糸をなアップデートしようというのをこの 1,2 年すごい頑張ってて、でやっぱ TC ってすごくやっぱシワにならなかったり、うん、まあ、すぐ乾いたりとかすごいいいところいっぱいあって、それのね開発イノベーションがね進んでなかったんだけど、うん、この 1,2 年ちょっともうそのポリエステルの単繊維ってその何も今までなんていう何もしてなかったんで、多分20年ぐらい何の進化も、まあ、あんまり極端に言うとね、あの進化がなかったんだけ ど、これ進化させようとっていうので、そういう TC 素材をカジュアルなそのちょっとポプリンとかのをなんかちょっとアップデートするような、なんか新しい TC 素材っていうのが今仕込んでるんで、素材メーカーもそれを使ったシャツ地っていうのはすごく面白いんじゃないかなと思いますね。
確かになんかそういう素材のがもっとアップデートされれば、こうシャツに対するイメージも変わりそうですよね。
本当にねいい あれになりますよ。その、うんうんうん、結構ポリエステルを入れるといろんな加工とか、うん、あとか、まあ、科学的な処理とかで表情もいろんな表情のバリエーション作れるし、うん、あとなんかこう今までその TC も6号3号っていって糸の太さが結構一定だったのが、うん、もっと細い糸とか、
うん、
もう作ってるんで、うんうんうん、そうするとこう本当にすっごい上質なドレスシャツ地も作れれば、なんかこう加工でちょっと粗い感じ の、 カジュアルな表情のものができたりとか、うん、そうするとねだいぶ面白いシャツにできるんじゃないかなって、これ来年再来年あたりずんずんと出てくる。なんかポリエステルって糸を中空糸って言って糸を空洞にしてやるとすっごい軽くなるのね、うん、20-30% ぐらい軽くできるんで、
うん、
そうするとすごい軽くてさなんて乾きやすくて、
うん、
まあ、アウトドアブランドなんかはシャツとかで一部使ってたりするのかなと思うんだけど、うん、そういうのが出てくるかもしれないね。
なるほどね、
はい、来年はだからそういう意味では 新しいシャツ地にも注目したらいいんじゃないでしょうか。
シャツをこう着ると多分短パンとかもなんか売れるようになると
、ああシャツと短パン合いそうだもんね。
そうシャツとこうグルカショーツって分かります？こうなんかちょっと太めの
ここにあるこの今広げてる紙面の中に
タックがタックが入ったショーツあるかな。ああちょっと分かんないな。
太いタックが入った感じ、
う
ん、
こういうとか。
ああなるほど。 そんな珍しいタイプじゃない、よくあるタイプだよね。
そうです、うん、まあ、これにまさしくこういう B さんを履くみたいな、うん、これが T シャツだったらただ海辺にいる
海の家の人、
ね、そうそう海の家の人になっちゃうんですけど、うん、なんか長袖シャツだとちょっとサファリっぽいかなみたいな、なんかそういう感じに見えてくるみたいな。
なるほど、
うん、そういう感じでございますね。
半ズボンが男はみんな半ズボン履きたいけどどうしてもね。
半ズボンの境界線ってどこですか？例えば、コンビニ行くのは半ズボン行きます？
コンビニは行ける。
自宅の近所のコンビニ
全然行ける。
横山さん阿佐ヶ谷住んでるんだっけ？
阿佐ヶ谷住んでる。
半ズボンできるところはどこまでですか？
会社以外は半ズボンで行けますよ。
普通の
仕事以外は
街でも
別に全然街なんか何にも気にしない。
銀座に買い物
全然気にしない。
気にしない。
気にしない。
まあ旅行だったら何の問題もないよね、
はい、
会社以外だったら
仕事以外だったら全然半ズボン。
仕事で短パンっていうのはまだ抵抗が
ある。抵抗あるんだよな、うん、仕事でなんかちょっと仕事にスウェットで来れないのと一緒。その割には上はパーカー着て
んだけど、パーカーほぼ一年中パーカー落ちたみたいな
着てんだけど
、ええ、
なんでだろうね。やっぱハンドスネ毛がちょっぱりちょっと恥ずかしいっていう気がちょっとあるんだよね。
だから男でも短パン問題ってあるよね。その分かりやすい話だと、
うん、
急 に、
確かにそれさえ
俗っぽい話すると
それさえ乗り越えられれば夏でもさ服のバリエーションというか着こなしのバリエーションもすごい増えるし、
うんうん、
いや確かにあの半ズボンとシャツあの T シャツと短パンだとさちょっとリラックスしすぎだけど、うん、シャツ羽織って長袖でも半袖でも羽織ればさ、
うん、
ちょっとなんかおしゃれな感じになるから。
そうそう
半ズボンだね。
脱毛しなきゃダメなんですかねやっぱりね。
もとさん履くっけ短パン？
僕は
会社で
短パンはいや会社はおろか、
あプライベートでも
プライベートでも全く履きません。
休みの日とかも
履かないです。僕足が細すぎるのであ
の見せたくない。
見せたくないですね。だから長袖着るのも見せないっていうのがやっぱり
腕を見せたくない。
腕も見せたくない。
細い腕を見せたくない。
全てを見せないっていう、そういう感じですかね。
そういうのあるよね、うん、
林さんとかなんか最近スポーツブランドとかわかんないですけど他のなんか量販ユニクロとか無印とか見られててなんか
あんまり見てないんだけどもスニーカーが一通り
スニーカー
その一巡した、うん、一巡っていうかまあ浸透したじゃないですか、
うんうん、そうですね。
特にコロナ以降、
うん、
まあ何段階かってそれこそ遡れば東日本大震災の時に女性が急にスニーカー履き始めてそれが定着してスニーカーブームも経てコロナでまたそういう生活の変化があってみたいな。で現在に至って特にスニーカーもまあ、 あの冬季的なブームはもうだいぶ前に終わってるんだけれども、まあ、普通に生活の一部としてみんな誰も履いてるしよねと。おそらく10年前の社内のスニーカー比率と今のスニーカー比率を比べてみたら結構違うんじゃないかなと
確かに、ね、
思うんですよ ね、 すね。じわじわそういうのが変わってくる、
うん、
あんま流行とかトレンドとかそういう話というかもう少し大きな流れのくくりでいうと、うん、でもなんか少し変わっそれだけだとなんか今つまんなくなってきてるのかなというような気はします、うん、でも圧倒的にスニーカーが主力であることには変わりないんだけれどもそれ以外のものっていうのがまあ、あのもっとカジュアルなサンダルになるのかもしれないし、うん、革靴に回帰っていうのは本当に一部しかないんだろうけれども、うん、なんか違う動きがあるんじゃないかと。
そうですね、うん、まあ、なんか確かにそれでいうとグルカサンダルみたいなものは一個トレンドとして挙げてて、
うん、
まあ、なんか足グルカサンダルってあのなんか 編み込みっていうか、うん、こうちょっと肌が半分見えるみたいなサンダルなんですけど、
うん、
まあ、そのぐらいが結構抜け感と きっちり感のバランス良いのではというふうに思いますね。
バランスが難しいですよね、
うんうん、なんかサンダルね。
そうそう、
でもおじさんが履くとさ、なんか本当便所サンダルみたいに見えちゃうな。
グルカサンダルですか、うん、そうかな。
これでしょ、だってこれ、
うん、
これなんか結構難しくない？
ちょっと便所とは違うけどさ
あの、うん、なんかちょっとこうなんかね、あの近所のさ、
うん、
あの昭和時代からやってる靴屋さんで売ってるサンダル、
う
ん、
あ、履物屋に売ってる、うん、
これがグルスカサンダルでしょ、
うんうん、
だからそこなんかホームなんかそこで買ったのかみたいな、
うん、
いやおしゃなんかすごい3万7000円のチャージなんですけど、
うん、
みたいな、
うん、
なんか
さ、チャージ3万7000円で買えるの？
もっと買えないわ5万円のチャージです
とかもっと全然違うと思うけど値段が。
そう、
うん、
最近やっぱ男性のスタイルってなんかなんだろう、結構やっぱきっちりしてることを求められる、そういうなんか締め付けが最近やっぱ強くなってるなって感じる
んですよ。そう、俺逆に何もなくなってんなと思って
る。あ、本当ですか。なんかこう銀行員とかがこう、ね、ネクタイ締めなくてもいいみたいな、うん、そういう流れはあるんですけど、やっぱパカオジ問題とか、
パーカーおじ問題と、パーカーおじさん、
パーカーおじさんはもうみっともないみたいなとか、うん、なんか X でこう常に言われるじゃないですか、なんかこういう男のスタイルはなんか隣歩きたくないみたいな。
若干あの外すようで外れてないんだけれども、うん、なんだっけな、去年高市さんが持ってたカバンのバッグ、銀座のカバン屋さんが、
はい、
ってなんかそのスーツにはなんかこの革のブリーフケースみたいなのが合わせるのがなんか、うん、正解だみたいなことをつべ若干燃えてたりしたんだけれども、確かにそのカバン、革のカバン屋さんが嘆きたくなるほど、ああいう革のカバン、ブリーフケース持ってるような人っていうほとんどいなくて、
確かにブリーフケース、
この間ちょっとあるアパレル企業のパーティーで、あのクローク自体が広場になっ、あの広場にこう低いテーブルの上にカバンをみんなずらっと並べても、うん、それが一覧で見えるようになってたんだよ、そのコートとカバンが、うん、ほとんどの人が黒いリュックサックなんだよね。
あ、リュックか、
うん、ほとんど7割8割
ブリーフケースっていうのがもう、もうすごくマイナーな
存在、まあ、革はいない、
いない、
ブリーフケースとか 手で持つ
あタイプも少ないと、
うん、少ない、
うん、
リュック背負
う、
もちろんもうそんなの今に始まった話じゃないよって話なんだけども、結構前も話したかもしれないけど、大手町で、まあ、汚い話だけどトイレ行ったら小便器でこう10人ぐらいなのにみんなリュックサック背負ってるんだよね、
うん、
リュックか、
明らかにもう、
まあ、だってさ、やっぱ荷物が重くなってるんだよね、パソコン持ち歩くから、うん、そうするとブリーフケースほどさ、
確かにな
んか無用の長物はないよね
あのそうなんだ
よ、ね、パソコンも持ち歩かないか力が強い人だ、
ね、うん、
なんかスーツには革のカバン、革靴みたいなさ、
うん、
なんかゼロハリバートンのさ、
うん、
ああいうジェラルミンケースもさ、
アタッシュケース
か、
うんうん、
見なくなったよね。
確かに
昔はね、そういうの持ってる人いたやけどさ、
うんうん、
やっぱちょっとあれでパソコンってやっぱりちょっと
そう
不便、まあ、リュックって便利だからね、両手が空いて、
そうそうそう、
うん、
だからスーツにリュックが当たり前になって、
うん、まあなんかこうあれがないよね、その昔はやっぱりマナーとかルールっていうのがとかあって、うん、ちょっとおかしいんじゃないか、スーツにリュックっておかしいんじゃないかって、まあそういうのがあったけど、 メソッドなのかな、うん、そういうのがあんまり今結構こだわらなくていいというか、
確かに
ノールールという良くも悪くもね、
うん、
そういうところがあるかもしれないね。
本橋君 そのトレンドの足を俺がいきなりその月刊スパレベルに落としてるような感じがしてなんなんだけども、そんな感じです、
ね、そんな感じ、
うん、
ですかね。
で、出張がもう来週から、
出張来週からです、
はい、はい、なんか今回テーマに掲げてることあるんですか、取材するにあたって。
うーん、そうですね、
これやってやろうみたいな、これをちょっと深掘りしてやろうみたいな。
そうだな、まあ、ピッティは結構イタリアのものづくりなので、
うん、
が結構集まってきてるので、でもなんかイタリアの イタリアンスタイルってなんか最近は結構あんまりこう
イタリアンおじさんね、
あんまりいなくなって、ちょっと、あの、なんでもう少しこう、それをどういうふうにあの違う目線で切るかということを考えたときに、最近こう、うちで、あの打ち出してよくこうワーディングしているアフォーダブルラグジュアリーという、
はい、手の届く、
手の届くラグジュアリーみたいなのが、うん、それと結構親和性あるんじゃないかなと思っていて、うん、まあ、なんかパリのブランドとかよりは全然値段を抑えられてるけど、
パリのブランドってなんとなくもうラグジュアリー、
ラグジュアリーの
かなりになっちゃうね、うん、
ちょっと法外なこう価格ではないけれども、こう物はしっかり良くて、こうちょっとムード感も感じれるよねみたいなところで、なんかそういうお値打ちというか手は届くけれどいいよねみたいなブランドを、うん、まあ、なんかアフォーダブルラグジュアリーとちょっと 無理やりこじつけて、
あのメンズにもそういうのがあるんじゃなくて、主に今女性用のカバンとか、
あ、そうですね、
そういうところで用いられることが多いと思うんだけど、うんうん、
あ、いいですね、メンズアフォーダブルラグジュアリー、それいただきますね、うん、それでちょっと取材をしてみようかなっていうような算段でおります。どうですか、
どの辺が候補を、
うん、
ブランドでいうと、例えばこれはこういうのはそのアフォーダブルラグジュアリーに相当するんじゃないかなと思うようなものだったん
です、うん、そうですね、なんかもうそれこそ産業紹介の産業コートなんかアフォーダブルラグジュアリーなんじゃないか
な。ああ、うん、なるほどね、イタリアじゃなくて、
まあ、あれもピッティに出てるんですけど
なるほど、
そう、あれとか、
トレンチコートでいうと20万ぐらい今、
そうですね、20万ぐらい、
うん、
うん、なんか最初高いなと思ってたけど、なんか最近見るとその全然高くないなと思
って、海外ブランドがめちゃくちゃ高くなってるんで、うん、
そっか、あとボナストレっていうバッグのブランド、
これイタリアなんですか、
これ、はい、うちのあのヤブの通信のインタビュー記事も出てるんですけど、うん、さっき言ったあのルメールのバッグを作ってる人のオリジナルブランドで、
革
です、うん、それもまあ20-30万ぐらいで買えて、
うん、
僕も欲しいなと思って、あのボナストレ本人に DM を送って、今新作をあの予約してます。
あ、そうなんだ、はい、
ファクトリーブランドではない、
ファクトリーブランドではないですね、そのボナストレさんがやってるんで、
うん、なるほど、
とかあのあとメフィストっていう靴のブランド、
あ、メフィストね、老舗の、
知ってます、あ、うん、知ってらっしゃいますよね、
歩きやすい靴でしょう、
最近ね、あの結構大阪のフォームっていうセレクトショップとか、代々木上原のなんだっけな、名前忘れちゃった、セレクトショップとかで結構ポップアップとかやって、すごい即完売みたいな、
メフィストが、
メフィストがあのダサいちょっとおじ靴みたいな
俺おじいちゃんがよく昔勧めてたよ。
あ、本当ですか、緑色のどこのやつ。
あ、そうです、そうです、そうです。
あの履きやすいからこれを履けみたいな。
いやでも。
あ、今な リブランドしてんの？
リブランドじゃなくて。
リブランドしてないけど着てる。
あ、そのままなの。
なんか10分の 0.5 ぐらいめっちゃかっこいいやつがあって。
なんかクリエイティブディレクターを起用したとかそういう。
いや、もともとそういうことでもないみたいなんですよ。
もともと定番の中に。
そうです。
あの20個のうち1個めちゃくちゃかっこいいのがあるんだ。
でそういうのをこうセレクトして入れてみたいな、
履きやすい、
そう、まあ、5万ぐらいですけど、めっちゃそうピッティで、この前長谷川昭雄大先生がメフィストのトートバッグを持ってて、これはもう流行ってるに違いないって、
なるほどね、
っていうような、まあそんな感じで、
あとちょっと1点だけ、俺さ、あの去年俺ジーンズ特集やって、結構ジーンズがさ、男も女の人も結構みんな着てたんだけど、今年はだからブルーはテーマだけど、デニムはあんまりパッと見なさそうだ ね、 なん
か
ね、
あ、デニムですか、
うん、あ、ジーンズ、
女子の方ですか、
うん、女子も男子も結構去年までワイド系のこうパン、ジーンズすごく多かったと思うんだけど、今年は男も女もあんまり、あの ブルーは貴重だけど、ジーンズっていうのはあんまり打ち出しとしては出てこないなと思って、一部トップスに出てくる、
あ、そうですね、デニム素材は別に減ってないと思うんですけど、確かにジーンズ合わせっていうのはまあ減ったっちゃ減ったかもしれないですね、
あ、まあ去年結構出てたからね、うん、今年あえてっていう感じじゃないのかもしれないけど、う
ん、
そう、
デニムトレンド続いたんでちょっと落ち着いたのかも、
はい、わかりました、ちょっと、はい、気になったんで聞きましたと、
はい、
というわけで、はい、
じゃあ来週気をつけて行ってきてください、はい、まあ来週というか、
ま
あ、
いつまで行くんだっけ、
帰国が、27ぐらいまで行ってきます。
3週間ぐらい、
はい、なのでしばらくスラジオは収録できません。
はい、
あ、じゃあどうしようか、またお休みしようか
まあちょっと考えましょう、はい、というわけで、
はい、はい、どうやって締めるんでしたっけ、これは、
まあ、これにてお開き、
これにて今日のところは終了したいと思います。
はい、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。